メッシュマスクってもはやマスクの意味がなくなってないか？ブマイクラジオ。マスクすることは手段であって目的ではないと思うんですけども、我が家にもですね、ようやくいわゆるアベノマスクが届きまして、マスクね、世間では無駄だなんだと馬鹿にされているようですけど、あれ10万円についてはなんも言わないですよね、みんな。安倍の10万円とか言ってこき下ろさないんですかね。別に私安倍総理最高だなんて思ってないし、当然不満もあるけれど、これが同じ自民でも岸田さんとかまさかのゲルとかだったらと思うと、安倍さんでよかったという思いはあるんですけどね。っていうかね、叩いてる人はもしかして蓮舫とか枝野さんだったらもっといい対応してると思ってるんですかね。つい7年ほど前のことですけど、民主党政権の時のこと忘れてるのかな。福島の対応とか、70円台に突入した円高を問題ないって言ってた連中ですよ。怖い怖い。まあね、政治と宗教と野球の話は永遠に同意を得られることはないので、これくらいにしておいてですね。あ、マスクはね、ほどいてガーゼとして救急キットに入れておくつもりです。そうそう、そのエマージェンシーセットって売ってるじゃないですか。あれをね、一つ用意しとこうかなと思って、近くのドラッグストアにあったんでね、手に取ってみたんですけど、ちょっと内容がね、微妙すぎませんか、あれは。っていうか、あの内容ならね、ここに100均で中を揃えてった方がいいですよ。その100均で売ってるものって、その100円だから、大して量が入ってないっていうのがね、こういう時逆にありがたいんですよね。なのでね、側、ケースだけそれっぽいの買って、中身を100均で揃えてみましたですよ。ただもう何年前ですかね、ヒルゼンキャンプでブユに盛大に刺されたことがあって、あの反省からね、リムーバーだけはちょっとアマゾンで定番のやつを買いましたけども、あとワセリンか。さすがに100均にワセリンはなかったんで、ドラッグストアで小さめのを買いましたけど、包帯やらフィルム的なね、傷口をおやつとか、テープなんかはね、全部100均で揃えましたですよ。また100均の話になってますけど、この件で言うとね、小さいハサミですね。リップクリームくらいの大きさかな。まあそんな大きさの折りたたみのハサミがあるんですけど、これが良かったですよ。そういうセットにね、入ってがちな小さいハサミってあるじゃないですか。包帯とかテープとか、これ切れるのかなみたいな。これがね、100均の、まあ、文房具のコーナーなんですけど、折りたたみのね、ミニハサミでいいのがあるんですよ。一度ね、手に取ってみてくださいよ。そのギミックにね、びっくりしてね、欲しくなりますから。あと、まあ100均といえばね、ダイソーでびっくりしたのが、ケシュアで有名なあのポップアップテント。あれ売ってましたよ。ピャッと投げるとバインと広がるやつね。テントというかシェードというのか。まあ、100円じゃなくて1000円でしたけど、もうバカじゃないのと。こんなのまで100均になれるものかっていう感慨深いものがあったというか、まあ、偉い時代になりましたな。まあ、あれはいらないですけど、ただね、その1000円ね。この100スキーに代表されるように、最初100円だけど徐々に値上がってくるものであるじゃないですか。まあしょうがないことなんだろうけど、ちょっと最近ね、別に100円じゃなくてもいいんだ的な、ちょっと高く振っても許される的な甘えにも似た考えを100均側が持ち始めてるような気がしませんか？確かに200円するわなと、300円するわなっていう客観的に見れば納得できるようなものだったりするし、そのデフレの象徴のね、100均が値段上げてくるっていうのは、この極端なデフレということが解消されつつあるんだろうなということにもなるんでしょうけど、消費者としてはね、お前100均ちゃうんかっていうことを言いたくないですか？ちょっとそれ安易に200円にしてない？もうちょっと頑張ろうよっていう。まあたまにある200円はまあいいとして、普通に800円1000円のものが並び始めると、ちょっと違うんじゃねって言いたく、まあちょっと言いたくなりました。でもこうなってくるとね、いよいよそのうち OD 缶 ?110 とかじゃなくてもっと小さい、1回の使い切りとか言ってね、50ぐらいの作って売り出すんじゃないかと密かに期待してたりするんですけども、さっき円高デフレに批判的だったんちゃうんかっていうことで、最近100均ラジオになりつつあるブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が、2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ヘリノックス的な椅子、ヘリノックスじゃなくてね、ヘリノックス的なやつですわな。チェアワン的人でも言えばいいんですかね。あれ最初知ったのはブーフジワンでしたね。へえ、こんな椅子があるんかと思って、あのボスッと埋まる感じがね、なんとも新鮮な驚きでね、 このキャンプの世界はこんな独自の進化を遂げてるのかと。実際座り心地いいですもんね。あんなよく考えましたな。そのゆるキャンのねシマリンが使っているメイフライチェアも足こそ違えど基本構造は同じじゃないですか。どっちが先なんですかね。エイライトのメイフライチェアが先なのかヘリノックスのチェアワンが先なのか、まあさすがにパクリだと謝罪と賠償要求するみたいなことにはならないんですかね。ただね、最近とにかくね設営にも徹しむ時間を極力かけたくない私としましては、あのビャッと広げるだけの語彙がもう悲惨なことになってますけども、あの全部一体になってて広げるだけで OK なあるでしょ。私も初めてキャンプ行くときはですね、ここでですよ、椅子がいるよっていうことを教えていただいたんで、まあ厳密に言えば椅子とサンダルは絶対いるでしたけど、本当にね、そういうところと無縁なところで生きてきたもんですから、そんなこと全然気がつかなくて、ホームセンターで椅子を買ってきて持ってったもんですよ。まあヘリノックスの知ってからそっちへ転向しましたけど、結局あのビャッと広げるやつが片付けは楽でいいなとまた思い返してるところで、あのほれ、撤収するときって椅子が最後の最後まで残るでしょ。もう出発するギリギリまで座ってたいから、そういう時にね最後の椅子片付けが残ってるなって思いながら座ってるのが嫌なんですね。もうそろそろ帰ろうかとなったらさっと畳んでさっとされる状態でいたいっていう、まあもちろんチェアワン的なものもね片付けは簡単なんですけど、もっと簡単であれと。あとチェアワン的なやつは足の先っぽのところのカバーみたいなのが地面に持っていかれる問題ね。椅子の足がこう地面に埋まるんで引っこ抜いたらカバーがなくなってるってやつ、あの麓っ腹にはね一体いくつのカバーが埋まってるんだろうかということをたまに思うんですけども。でね、最近欲しいなと思うのがアグラ椅子っていうんですか、アグラ描いてるかのようになるっていう、あの座面が低い椅子ね。でもね調べてみると座面の低い椅子って大体重たいんですね。3キロぐらいあったりして、チェアワン、あれ、まあ中華のパクリモンでも何でも同じなんですけど、あの手の椅子って1キロしないと思うんですけど、それが3キロってなかなかじゃないですか。で、そのアグラ椅子的なものでも、たまにね、1.5 キロぐらいのものもあって、おえぞえぞみたいなこと思うんですけど、そういうのってね、耐荷重が少ないんですね。耐荷重70キロって、のんきか。この世の中にね、体重70キロ以下の人間なんかいるわけないんですよ。何を考えてるんですか。そんなものは都市伝説なんですよ。人はみんな3桁を目指してるもんなんですよ。いや、むしろそのために生きてると言っても過言じゃないくらいなんですから。もうね仕方ないからこう今度はそのメイフライチェアの方のおなじみ A ライトでなんか低い椅子があるってね見てみるんですね。これならまあ耐荷重いいだろうみたいなこと思って、そしたらねお値段4万円ですって。椅子に4万ってお前ものんきか。
すぐ人に影響されるサボテンがいろんなライダーから影響されまくる番組、それがブーバイクポッドキャスト。全国十数人のリスナーに向けてこっそり配信中です。
椅子で耐荷重といえばね、昨年末にあった浜辺キャンプに持ってった小さい椅子がありましてね、あのほら野球のサインボールを置くやつあるじゃないですか。小さいバットを3本組み合わせてボールを蹴るようになってるやつ、あんな構造の椅子を持ってたんですよ。であれは一夜明けた朝でしたね。それに座ってほげーとしてたら後ろの足がね砂に埋まってって後ろにコロンとひっくり返ったんですね。まあそうならないように前夜は落ちていたプラスチックの板を置いてその上に椅子を置いてたんですけど、それを忘れてね砂に直に置いたもんですから、まあそういう風に埋まってっちゃったんですけど、いかにかんと思って埋まった椅子をね砂から引っこ抜いたらその足が曲がってるっていうね。確か耐荷重150キロって書いてあったから買ったんですけど、私いつの間に150キロ超えたんでしょうか。小錦でっかい力士でね小錦を出してくるあたりがおじさんなんですよね。でまあね、その椅子とくればテーブルですよ。ここ最近ね、まあ最近って買ったのはまあ2年前ですけど、これはいいもんだなと思ってるのはあの外のフィールドホッパーですね。そのまあ小さいのがたまに傷、キャンプだと辛いもんがあるんですけど、ラー2やねコーヒー2はこれがベストだと思うんですね。あれの手軽さは何物にも変えがたいものがありますよね。あの似たようなやつでね足を組み立てるやつあるんですけど、それじゃあねただ単に小さいっていうだけで手軽さが足りないんですよね。まああれ5000円ぐらいしますから、ピコグリルをパクった中華がまだパクらないのが不思議でね、簡単でなでも高いよなっていう感じで、まあ私がそうだったんですけど、そういう層潜在的な需要は大きいと思うんですけどね。あれ構造簡単ですしね、なんでパクらないんでしょうかね。一方でね、ユニフレームの焚き火台テーブルもいいなと思っちゃって、メルカリでたあぶく銭で買ってしまうもキャンプに行かずすっかり部屋のサイドテーブルとかしてますが、これもね、かさばるのがね、 なんで折りたたみにしないかな、ユニフレームと。ましてやラージサイズが出しやがったりしてますでしょう。バイカーを切り捨てる気かと。
っていうか大きい手ぶらちょっとね。
キャンプツーリングをされている方の席数を見ますと、リアシートやね、リアキャリアの上にまず焚き火台テーブルをがっちり固定して、それを土台というかね、キャリアを拡大させたような体にして、その上に荷物を積んでいくっていうのが一つのライダーテクのような感じなんですけど、そんなテクを私は持ち合わせてないもんですから、だってね、シートの上にはバッグみたいなふにゃったものを置くからこそ、いい感じにこう、デコボコにね、湾曲してシート形状に沿った形に収まってくれるっていうのにですよ。あんな板状のものを置いたら不安定になるじゃないですか。だからね、大きめのテーブルを置くとすれば、そのリアボックスの上にくくりつけるくらいしか思い浮かばないんですけど、だいたいね、大きいボックスでもあの焚き火台テーブルと同じくらいの大きさなんですね。いや、もうちょっと小さくできんかなと。そのフィールドホッパーまで行くと行き過ぎにしろ、なんで中間がわからんかなと、もうずっとね、不満に、不平不満を抱いておりまして、それがね、先日イオンに行きますとですね、エスカレーターの横にアウトドアというかキャンプコーナーみたいなのがあって、そこで売ってたテーブルがね、まさに中間ぐらいの大きさでね、と思わず買ってしまいましたよ。その2400円ぐらいでしたかね。そのいい感じの大きさね。これよ、この大きさを待っていたのよ。もっと早く出せばか。ブーバイクでは LINE アット、今 LINE 公式アカウントという名前になってますが、そちらでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけどメールするほどじゃないなーっていう方は、お手持ちの LINE から ID 検索で @GWT6639F、 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、サクッと友達登録をしてください。どうぞよろしく。いつややってたね、アメトークのキャンプ芸人の中で、グランピング派のバカリズムさんが、結局キャンプガチ勢つったって、文明の力に頼ってるじゃねえかと、所詮お前らも用意されたものを使ってるんじゃないかっていうことで、キャンプガチ勢をちょっといじってて、ヒロシさんがね、痛いとこ疲れたみたいな表情されてたのが、ずっと印象残ってるんですけど、わしもね、かねてからこのブッシュクラフト、寝床から何から全部作っちゃうすげえ人がいるなっていう話をしてますでしょう。ああいう方々のね、動画を、またも入院中ですけど、すげえな、すげえなってずっと見てたんですよね。でもね、なんかどうもね、違和感が拭えなくて、すごいんですよね。私には到底真似できない。やれと言われて山に置いていかれそうになれば泣いて許しを請うほどなんですけど、でもね、山に入って、木を集めたり穴掘ったり、すごいことする一方で、じゃあ料理しますって出してくるのが無洗米だったり、ペットボトルに入った水だったり、ラップにくるんだお肉だったりすると、頭クラクラしてくるんですね。100歩譲ってビールを飲むこともいいとしましょうや、そのノコやなたもいいとしましょうよ。なんだっけ、あのジャリってやるやつ、ファイヤースターターか。それもいいですわ。あれ、マット、寝袋、 LED ランタンみたいな、これ何なんだろうなっていうことが頭が渦巻くんですね。そうじゃなくてもね、入院してからこっちあんまりやってませんけれども、とにかく楽したいキャンプっていうことを第一に考えてやってきてる中で、あれわし何やっとんだろうっていう疑問がそこはかとなくあってね。そのアメトークでひろしさんもおっしゃってましたけど、不便を楽しむのがキャンプ。楽しんでええなぁと。単に中途半端に不便で、その中途半端な不便に苦しんでるなっていう。だからね、これどこに線があるんだろうっていうね、そういう疑問がずっとね、大きくなり続けてるんですよね。え、沼から抜け出すチャンス今。そうでなくて、不便であることを嫌って私に不便を楽しむようなキャンプができるのかっていうことを、これが最近ね、ちょっと頭を渦巻くんですね。クッカーにしてもね、バーナーにしても、じゃあ早くお湯が沸けばいいのかっていう話じゃないですか。のんびりお湯が沸くのを待って、それも楽しみの一つなわけでしょう。楽しめてないんだな、これが。そのバシューっていうガスの炎よりボワーっとする、実際ブワーっていう感じですかね、アルコールストーブの炎の方が味があるんですよね。味を感じないんだな、これが。こういうね、気持ちに余裕ないことをやってるとね、すごく後ろめたい気持ちまで出てきて、私もね、キャンプの真似事なんぞしてみたいと思いますとばかりにやっては見てはいるんだけど、なんか真似事にすらなってないのかもしれないなと。だってね、キャンプじゃないですけど、ラーツする場所を見つけました、もうその段階から帰ることを考え始めてますからね。
ちゃっちゃっと道具出してさっと湯沸かしてささっと食べてちゃっちゃっと片付けてそそくさと帰るぞみたいな。でね、帰りながらもう味も覚えてないままにわし何やっとるんだろうってなるっていう、もしかしてやみ始めてますか？ということで、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。